旦那に依存せず自立した女性になりたいママのためのラジオ番組、お家で働くママになる、始まりまーす。ということで皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。お家で働くママになる、パーソナリティの荻原美奈です。そして
はい、アシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は、子どもたちの教育費はケチケチしたくない、
うん、
子どもたちに選択の自由を与えたい、
うん、
でも旦那さんの不安だけじゃちょっと不安、
はい、
という気持ちから働きたいなと考えてるんだけど、なかなか会社所属はできないというママたちへの働き方アドバイスとして、フリーランス歴11年目の、私荻原美奈が、
うん、
毎月第4火曜日12時30分よりお届けしております。
はい、そして荻原さん、
はい、
今日はこのちゃんがお休みなんですね。
そうなんです。静かですね。
確かに。
しかも産後初めてなんですよね。
そうですよ ね
生まれてからずっと連れてきてたので。
そうですよね、まあ、今の時期はさすがにね、ちょっと連れてくるのは不安ですもんね。
そうなんです。まあ、今日はねちょっとこのさんはパワーと一緒にお留守番してもらってますので、
はい、
はい、でまあ私たちもねちょっとマスクも着用の上で気をつけながらの生放送となっております。
はい、そして世の中ではまだまだね、テレワークをね、した方がとか言われてますよね。した方がいいのかいいのかなって言われてますよね。
はい、
ということは、はい、ママのおうち企業も増えてくるんじゃないですか。
そうなんですよ。まあ、国といいますか政府も引き続き、うん、テレワークを実施続けてほしいと、
はい、
企業側になんか昨日とか一昨日とかかな、なんか訴えてるそうなので、
うんうん、
今後もおうちビジネスというジャンルがすごい増えてきそうではありますよね。う
ん、となると、うん、もうみんながおうち企業しちゃいますね。
そうなんですよ。うん、なので、まあ、ママだからこそお家で起業という選択肢を選びやすいですし、うん、まあ、その重要性やメリットもママならではこそで、多いんじゃないかなと思います。
はい、そうですね。
ということで本日はお家でお仕事を獲得する方法をテーマにお伝えしていきたいなと思います。
はい、お家でお仕事を獲得する方法、
うんうんうん、
やっぱりお家でっていうのがポイントですよね。
そうなんですよ。まあ、私のクライアントさんとかもそうなんですけど、
うんうん、
今はリアル集客ってすごいしにくいんですよね。
うん、
でまあ、リアル集客って何ぞやっていうと、
はい、
まあ、例えばイベントに参加したりとか出店したりとか、まあ、営業しに行ってみたりとか異業種交流会に参加してみたりとか、
うんうん、
まあ、実際にその会うっていうのがなかなか難しくなってきてるので、
はい、
まあ、集客もそうですけど、お仕事獲得もオンライン上で行うようになってきてるんですよね。
うんうんうんうん、
でオンライン上でそういったことを行えるようなホームページを持っていないとか、広告をかけたことがないっていうような経営者さんのために、今は国が補助金という形でもう支援もしてるということなんですね。
う
ん、
そうですよね。全面バックアップですよね。
うん、そうなんです。
となるとですよ、うんうん、やっぱりこうますますウェブが注目されますよね。
うん、そうなんです。ってなってくると、今度はライバルも含め、
うん、
みんながスタートライン一緒ということになってきちゃいますので、なので、ね、最近ウェブ広告といいますか、ウェブ業界はちょっと、まあ、なんかバブルといいますかね。みんなウェブで何かしらの活動を始めてるんですよね。
そうですよね。じゃあ今やろうとしていることは、他のライバルたちもみんなやろうとしていることになるんですね。
うんうん、
じゃあその中からこうどうやってお家にいながらこうお仕事を獲得していけばいいんでしょうか。うんうん、
まあ、この、ね、ラジオでも以前からお伝えしている通り、言語化が最大のポイントではあるんですよ。
言語化、
うん、でどこで言語化するかっていうと、おすすめは SNS なんですよね。
フェイスブックとかインスタグラムとかですか。
うんうん、そうですそうです。まあ、他にも YouTube とか若い世代の方だと、うんうん、まあ、最近 TikTok とかね、
はい、
LINE とか Twitter もありますね。
うんうんうんうん、
でこれらは無料でスタートできるので、で試しながら小さく始めていきたいスタートアップの方には特に向いてるんですよ。
うんうんうんうん、
でブログ解説って実は意外に煩わしいですし、
はい、
結構ね続かなかったりもしますから、
はい、
まあ、どういう発信なら反応あるかなとかのテストにも向いてますね。
そうですよね。こう気軽に解説もできますし、うん、発信もねすごくしやすいですよね。
うん、
あとインスタグラムなんか結構ね写真メインなんで文章少なくて
済むんですよね。ね、まあ、ただここでもですね、発信の仕方を意識しないと埋もれちゃいますので、なんかこれ誰かも言ってたなというような似たようなことばっかりの発信では結局目立てないんですね。
そっか。
うん、 目立てないっていうことは、まあ、見込み客、将来のお客さんの目にも止まらないということになるので、うん、せっかくの発信も見つけてもらえなければ意味ないですよね。
うん、何をどのようにこう発信してたらいいんですか。
はい、それについてもですね、実はこのラジオでも日頃からどんな発信したいですかとか、はい、誰に伝えたいですかとか、うん、まあ、ちゃんと言語化をねしましょうということを繰り返しお伝えしてますけれども、はい、まあ、それらを考えた上でコツは2つあるんです。
2つ、
2つ、はいはい、で1つの投稿につき1つのメッセージを書くこと、これが1つ目、
はいはい、
で2つ目は書くときはラブレターを書くようなイメージで書く、この2点ですね。
はい、
うん、でまずこの1個目の1つの投稿に1つのメッセージなんですけど、うん、Facebook こうなんと長く見てると結構1個の投稿にあれもこれもなんかこう日記帳に盛りすぎちゃって長くなってる方いません？
います。
あれ読みます？
読まないです。もう 1,2 行読んでいいね押して次。
そうなんですよ、あの私も同じ
ですよね。
そうなんですよ、あの特に注目してるとかこの人の話は絶対読みたいとか親しい人とかであればまた別でちゃんと読んだりはするんですけど、はいはい、ね、見込み客ってそういう人じゃないじゃないですか。
そうですね、そも
そも、うん、ね、あんまり知らない方だったりするので、はい、でまあ、前半の方をちらっと見るだけとか、うんうんうん、日記帳になってても結局何が言いたいんだこの人みたいなのが伝わらなくて、
はい、
まあ、記憶にも残らず、うんうんうん、あんまりこう興味を持たれないと、
そうですね、
いう流れになっちゃいますので、うんうんうん、まあ、もし見込み客を狙って、うんうん、SNS を発信ということをしていきたいんだったら、はい、そういう状態で終わっちゃうのはもったいないんですよ。
そうですよね、うん、もったいないですよね。
そうなんです。 Facebook とか Instagram って文章が長いと、はい、頭の数行しか見えなくて、あと縮小、うんうん、なんか省略されてる、
ね、う
ん、タップしないと見えてこないじゃないですか。
はい、
なので何について書いてあるか興味持ってもらえそうだなっていうのは頭の方に書く。で、長くなりすぎるともったいないので消えちゃうから、うんうん、一つにするということですね。
はい、そうですね、
はい
はい、そして2つ目は
ラブレターを書くようなイメージなんですけど、はい、うんうん、あの玉木さんイメージしてみてください、
はい、
自分宛に書かれたラブレターってちょっと嬉しいじゃないですか。
嬉しいです。であ
なたにはこんな魅力があってあなたのこういうところに惹かれたんですって書いてあるのが、うんうん、まあ、いわゆるラブレターなんですけども、
はい、
なのにそこに突然別の女の人の名前が出てきたら超がっかりしません？
うんうん、いや絶対やだ絶対嫌ですよそれ。
ありえないですよ、ね、
ありえないです。
でも結構多くの方がこういうことやっちゃうんですよね、うっかり。
なるほど、
そうなんです。でマーケティング業界ではですね、うんうん、ラブレターを書くようなものだと言われてるんですよ。
あ
の、
なるほど、
くどき文句じゃないですけどセールスコールって言ってね、一、はい、人のお客さんを落とすのに、まあ、くどければ、その後ろに10人のお客さんが待ってると言われてるくらいなのに、あの人もこの人も一人の人をくどき落とすついでに他の通行人もくどけたらいいなみたいな書き方をしてしまうと興味持たれないじゃないですか。
もう残念です、
ね、そうなんですよ。
そうですよね。
なのであのそういうね行動してくれる、うんうん、見込み客になってくれるようになるためには、はい、ラブレターを書くように一人の人を思って書くというのがコツなんですね、うん、
なるほどですね。じゃあ今日お招きしてるこの後ですね、うん、ゲストさんなんですが、うん、そういうところを含めてこう活躍されていらっしゃる方なんですよね。
はい、まあ、個人の方とかね小さくお店経営されている方のための広告費0円から始めるウェブ集客を教えてらっしゃる方を、うんうん、今日はゲストにお招きしていますのでたくさん聞いちゃいましょう、
は
い、
そうですね、はい、それでは1曲お聴きください。南の島のココナッツ。はい、それでは後半はゲストさんにお話をですねお伺いしていきたいと思います。お家にいながら仕事を獲得する SNS 活用についてです。
はい、ママウェブデザイナーさんとしても活躍中の、モバイルエールの橘明日香さんです。明日香さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、
まあ、飛鳥さんもいろいろねこのご時世ちょっと大変かと思いますがいかがお過ごしでしたか。
ありがとうございます。今回やはりコロナのことで、うん、小さなお店さんがですねみんな結構オンライン化が進んでいなくてということで実は日々走り回っておりますし、うんうん、はい、SNS を活用した集客の応援であったりとかですね、はいはい、ネットショップの立ち上げホームページなど、まあ、会議所さんを通じたり全国の中小企業庁の皆サポーさんですね、ああいったところで講師としても、はい、頑張っております。
あ、素晴らしいですね。飛鳥さんは神戸とかあと西宮大阪を中心にその、ね、小さなお店を経営されている経営者さんのための制作活動とか集客について学ぶサロンも運営されていらっしゃるんですよね。
そうですね、主にそうですね、リアルの対面もあったんですけれども、うん、ネットを使って、うん、まあ、自由な時間に学んでいただけたり、ズームを使って SNS 活用を、うん、はい、みんなで学んでいただけるサロンを運営しています。
そうなんですね。ちなみにどういう質問とかご要望が多かったりするんですか、クライアントさんからは。
ですね、私の、まあ、サロンはどちらかというと小さな、まあ、お店様の SNS の初めの一歩を手伝いというような形で応援させていただいてましてもう実際じゃあ、集客するって言われても、まあ、インターネットでお客様と出会うのにどうしたらいいかわからない、そもそもに SNS って何から始めたらいいのかわからないっていうことが一番多いご質問ですね。
なるほど、何から始めたらいいかがわからないっていうところから、はい、じゃあこう詳しくサポートされてらっしゃるんですね。
そうですね、なので、まあ、初めは、ま、その方が SNS を、まあ、どんな風に使ってらっしゃるか、で、うん、使ってらっしゃらない方も多いので、うん、まあ、今インターネットで何か始めてらっしゃることありますかとか、あとは、ね、こういったLINE などの活用などを聞いたことありますかみたいな、本当にもう一からですね、うんうん、はい、その方に合わせてできるだけご提案応援を心がけています。
そうなんですね。小さなお店さんのための、まあ、ゼロ円集客術みたいなのね、はい、分かりやすく伝えられていらっしゃるんですが、はい、SNS を効果的に活用していく中でどんな発信したらいいとかコツとか、これはちょっと絶対知っておいた方がいいみたいなのってありますか。
そうですね、やはり SNS を始めたらもうそれで、お人が集まるネット集客できるって思ってらっしゃる方が多いんですけど、それは実は違っていて、はい、やはり自分がまずどういった、まあ、サービスで、何を、まあ、皆様にですねギフトできる専門家なのかっていうところですね、自分がプロフェッショナルなのかっていうところを踏まえて、自分があとはそうですね、効果的に売り上げをもし上げたいならば、どういうサービスをその方に利用してほしいか、何を伝えるべきかっていうところをちゃんと考えてからスタートされるのをおすすめしています。
結構あれですね、だから SNS を始める本当手前のところから教えてる感じですね。
ね、それこそもう皆さんのようにですね、はい、やはり軸が大事ですよね
そうなんですよ。意外に結構まあ、ホームページもそうなんですけど、はい、SNS も解説して何かしらやれば、うん、まあ、安定的に集客できるんだろうみたいな風なのをこう思い込んじゃってる方が、うん、結構いらっしゃって、うんうんうんうん、なのでね、解説して満足みたいな風になっちゃうオーナーさんとか結構いらっしゃいますよね。
そうですね。で、何よりやっぱ相手を思う気持ちであったり、コミュニケーションっていうのが SNS の活用には私は欠かせないと思ってまして、やはり共感していただけるような、まあ、言うた切り口の投稿であったり、何より、まあ、皆さんがね、得意とされているやはり言葉ですよね。言葉の、伝わる言葉選びっていうんですか、そういったこととか、ライティングの視点とかはものすごい共感してます。はい、
そうですよね。そう、ライティング一つで、こう、なんですかね、将来的にお客さんになってくれそうな人に、うんうん、こう正しく伝わるかどうかも結構関わってくるじゃないですか。
はい、
でオンライン上ってこの文字だけで判断したりとかしちゃうので、そういうところでは何が届けられるかどう伝わるかってすごい大事ですよね。
そうですね、やっぱり相手のことを思った投稿っていうのがすごく大事だなって思いますね。
うん、そうですね、本当まあオーナーさん経営者さんとかね、うん、はい、もそうですけど、その先のお客さんを思いやるとかね、伝わるとか、はい、何を届けたいかっていうのはすごく大事になってきますよね。
そうですね、なんで本当 SNS もその投稿の、まあ、なんていうんですか、スキルとかももちろん大事ですけど、やはり SNS マーケティング的な視点が小さなお店さんにもやっぱりきっと役に立つし欠かせないと思ってます。で、それを分かりやすく、うん、とっつきやすく楽しくっていうのが私のオンラインサロンであったり、お伝えする、はい、セミナーなどのモットーにしてます。
なるほど、素晴らしいですね。いや、もう本当にあれなんですよ、言葉一つどれ使うか次第
なんですけどね。そうですよね。やっぱりその文章でこう人柄というものも伝わっちゃいますよね。
そうなんです。
そうなんです。
で結構あのノウハウ、あのこうすればよくなるよみたいなのは、うん、まあ、私も含め結構多いんですけど、うんうん、それをなんでやってるかとか、あとは一番誰に見てもらいたいのかっていう、あの書く前のちょっと前提条件じゃないですけど、そういうところをしっかり決めた方が、
はい、
あのまあ、さっきも言ってた共感とかね、
うんうん、
あのラブレターが届くっていうところにはなってくるのかなと思いますね。
そうですね。やっぱりゴールもちゃんと踏まえた中で伝わるラブレターをちゃんと書ける、うん、そういう自分であればきっと皆さんにいろいろ届けられるパワーっていうのは生まれてくるんじゃないかなって思いますね。
そうですね。じゃあやっぱりこうラブレターを書く相手を決めるとか、まあ、どういう言葉だったら、はい、正しく、まあ、共感してもらえるように伝わるかとか、そういうところがやっぱり最大のコツになってくるんですかね。
そうですね。やっぱ八方美人はダメですね。
前半の話まさしくです ね、
ね、うん、あの他の女性の名前が出てきちゃダメなんですよ。
ダメですね。
はい、ダメですね。泣きされちゃいます ね、
ね、そうなんです。あの人もこの人にもこんな人にもおすすめって言ってたら、あの誰のことでもなくなっちゃうんですよね。
はい、
もうあるあるですよね。
あるあるですね。すごくそこはなんで皆さんやっぱ悩んじゃったり不安があるかと思うんですが、やっぱりこの人のスペシャリストというか、ここの分野のスペシャリストってオンライン化が進んで、おそらく余計に今までの地域のタガがより外れてるので、だからこそやはりその選ばれるためにも少し自分はどこの場所で、まあ、勝負をかけるかというか、プロフェッショナルで目指すのかって大事かなって思います。
そうですよね。まあね、あのオンライン全部がこうオンラインでスタートライン一緒になるとね、あの、はい、地域性とかも関係なくなっちゃいますからね、
うん、そうなんですよ、
そういうところでは、うん、そのあたりのね、こうしっかり構築するの、まあ、作ることって大事ですよ ね、
ね。でそれにプラスやはりコミュニケーションがあるから、うん、あなただとっていうところで選ばれやすくなるというのを非常に感じてますので、うん、やはり自分がどういったスペシャリストなのか、そしてそれを伝えるツールをしっかり用意した上で、やはりあの相手の方もコミュニケーションですね、ここがちゃんとこう一つ一つが回り始めると、小さなお店さんも私はその企業さんには負けないと思ってます。
本当そうですね。
はい、思います。
はい、でそんな飛鳥さんが運営されているオンラインサロンでは、あの、まあ、今申し上げた通りのね、0円から始めるウェブ集客はもちろんのこと、はい、まあ、個人で起業された方のために経営とかね、事務周りのことまで、まあ、一人にならないみんなで頑張れるコミュニティ運営をされてらっしゃるんですよね。
そうなんです。あのちょっとね、私の主人が税理士やったりもありまして、そういった経営のお悩みの部分とかも、うんうん、あのちょこっとあの、まあ、お伝えしていたり、補助金の、ね、部分とかも最近はサポートをあのさせていただいたりしてます。でも本当 SNS からもネットからちょっとこう一人でやっぱり不安な方に、うん、あの支え合える仲間作りを、はい、応援したいなと思ってやってます。
はい、なんか秋頃には、体系的に一通り学べる動画コンテンツがリリース予定だそうなんですよね。
そうなんです。まあ、オンラインサロンは結構ちょこちょこ困った質問をリアルタイムにこう答えていくという形なので、こうがっつりじゃあ Facebook ってどうやって使ったらいいのとか、 Instagram の基本のまあ活用の考え方とかを改まってしっかり講義のような形でお話しするっていう機会がなかなか取れないっていうのが私のちょっとあの至らぬとこだなと思ってたので、実はそういったですね、それぞれの SNS10 種競技みたいな動画をですね、はい、この度メンバーさんやあのそれこそ有志の皆さんが興味持っていただいて今作っているところです。
そうなんですね。確か秋冬頃でしたよね。
はい、そうなんです。あの、うん、動画は全部撮り終えましたので、ただいま編集の、はい、あの段階に入ってまして、
はい、
なければ秋、もしかするとちょっとあの頑張っていいものを作りたいので冬になるかもしれません。うん、
ちなみにお問い合わせはどのようにしたらいいんですか？
ありがとうございます。モバイルエールで検索いただいたらですね、はい、あのホームページがおそらく一番に上がってくると思いますので、うん、まあ、SEO とか大好きなんで上がってくると思います。あの LINE の方ですね、あの友達追加していただきましたら、はい、あのそこでちょっと登録していただいている方はお得な形で最初特にあの、うん、出来上がりをお伝えしようと思ってますので、うん、よかったらぜひご登録ください。
はい、 い、立花さんありがとうございました。
こちらこそ
です。はい、本日のゲストはモバイルエールの立花明日香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それではここで一曲お送りします。ミスターチルドレンで終わりなき旅。ということで、はい、今日も盛りだくさんでしたね。はい、いや本当 SNS はもう皆さん活用されてらっしゃいますし、うんうん、そして気軽にね、うん、今すぐ始められますね。
そうなんです、うん、まあ、飛鳥さんもおっしゃってましたけども、はい、SNS を上手に活用して広告費をかけずに集客を叶えていくには、うん、相手を思う気持ち、まあ、見込み客のお客さんとかですね、はい、ラブレターを書くようなイメージで書くこと、
はい、
で1投稿につき1メッセージ盛りすぎると覚えてもらえないので注意しましょう、うん、
はい、
SNS はそれぞれの仕組みや特徴を踏まえて活用するとさらにいいんですが、うんうん、まあ、この辺はねちょっとまた後日
そうですね、
次回にお伝えしたいなと。
なんかいろいろ聞きたいことがいっぱいありすぎてこの SNS の活用方法ぜひ次回また教えてください、はい、
そうですね。で、飛鳥さんが開催されてらっしゃるオンラインサロンにもし興味のある方は、うん、モバイルエール、モバイルエールで検索していただいて、はい、公式サイトより、LINE の友達登録を行っていただくと良いです。
はい、はい、カタカナでモバイルエールで検索ですね、
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。そして沖原さん次回は、
はい、まあ、今日にね引き続き SNS の活用法ですとか、うん、あとはやれればね、なんかあとどうやって書いて、うんうんうんうん、どうやって投稿してたらいいかなっていうのを、はい、ちょっと実践的なワークを用いて、はい、練習とかねやれたらいいなと思います。
おー、いいですね、発信の練習。
はい、
はい、いや今日お話ししていたことも含めて実際にね発信内容を書けるようになる、はい、ということですかね。
そうですね、目指していきたいと思います。
はい、もう来月また楽しみです。ぜひですね、こういった情報なんですけども、荻原さんのサイト、ウェブ、ママウェブデザイナー、おうち企業でぜひ検索するといろんな情報出てきますので、はい、検索されてください。
はい、
次回の放送なんですけども、次回は8月25日火曜日12時30分にまたお会いしましょう。
はい、
それでは皆さん、この後も
素敵な午後をお過ごしください。
またねー。